少し前の説教でもご紹介いたしました。神戸女学院大学というキリスト教主義の大学で長く教えられた内田達という人が呪いの時代というタイトルの本を書きました。まあ、タイトルは恐ろしい感じがしますし、この我々が生きているこの現代社会世界っていうのは呪いの時代なんだという、厳しい認識を語っている本でもありますが、けれども結論的に言えば呪いではなくて祝福に生きようと祝福の生き方を進めるものであります。人を呪うのではなく世界を呪うのではなく人を祝し世界を祝福しようと招きます。この方がどういう信仰を持っているか私は知りません。洗礼を受けたキリスト者なのかと、そうではないだろうと思います。しかしユダヤ人のレビナスという大哲学者に深く学んだ方です。レビナスは第二次世界大戦のユダヤ人の大虐殺の経験を経て先祖伝来の信仰に背を向け始めた若い仲間たちになお聖書の神への信仰を問い続けたそういう人であります。この方に深く学んでいる内田さん自身、聖書にも大変詳しいと言えます。その人が呪いではなくて祝福に生きようと私たちこの時代に生きるこの地に生きる者たちに呼びかけるとき、たとえこの人がキリスト者でなかったとしてもやはりそこには聖書の響きも混じっているように思います。聖書の語る祝福への招き、例えば新約ペテロの手紙の1の3章9節に私たちに向けて語る使徒ペテロの次のような勧めの言葉があります。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。新しい聖書教会共同訳では、前の口語訳の表現に戻りまして、我々が今読んだこの新共同訳では、祝福を祈りなさいとなっているところ、祈りなさいではなくて、これ、まっすぐに祝福しなさいとなっています。祝福を祈るんじゃなくて、主イエスキリストの父なる神様から祝福の権能、祝福する権威、祝福する力を託されたものとして私たちが自ら祝福するんだと促されているのです。旧約のアブラハムに神様がお告げになった約束のように、この私たちが地上のすべての士族を祝福に入れる祝福の源となると、そういう招きであります。それが具体的にどういうことであるのか、またこの世界がその祝福を本当に必要としている、このまま祝福がなければ壊れてしまうんだ。一人の著名な現代の思想家、この日本、この世界のあり方や未来を深く思い巡らしている人から、私たち教会の働き、使命を励まされたような、激励されたような思いが私はいたします。呪いではなく、祝福に生きようと。祝福に生きるということを思い巡らしていくとき、今日読みました50節の主イエスの言葉も、私たちの心に迫ってまいります。イエスは言われた。やめさせてはならない。あなた方に逆らわないものはあなた方の味方なのである。主イエスや弟子たちと一切の面識はないのだけれども、主イエスの名前を使って悪霊を追い出している人たちがいた。そういう人たちが いたから、それなら正式に主イエスの弟子集団の中に仲間入りをしたらどうかと、そういうふうに誘ったんですけれども、断られた。だから、主の弟子の一人であるゼベタイの子ヨハネが主イエスに申し上げました。彼らは私たちのようにはあなたに従おうとしないので、やめるように注意しました。 ゼベタイの子ヨハネは、正しい弟子のあり方、正しい信仰のあり方を整えましたと、胸を張って主イエスに報告したのだろうと思います。けれども主イエスは、そのやり方をお喜びにはなりませんでした。ヨハネに次のようにお答えになったのです。やめさせてはならない。彼らは君たちの味方なんだ。実は味方はたくさんいるのです。このイエス様の十二弟子たちの子孫であり、今ここでそのバトンを受け継いでいる私たち教会の周りにも、こういう味方っていっぱいいるんじゃないかと思います。この地にある教会は、生まれたばかりの教会と同じように小さな群れであるかもしれません。洗礼を受けているとか、毎週日曜日の礼拝に欠かさず出席しているとか、まあ、そういうことで線引きしようとすると、まあ、見えなくなってしまうことであり、仲間はとっても少ないなと思ってしまうかもしれません。私たち教会の言葉は細く小さく世の中に対して何の力もないと感じてしまうことがあるかもしれません。でも、やめさせてはならない。彼らは君たちの味方なんだという主のお言葉にまで広げまして、この世界を見直してみますと、私たちの群れを見直してみますと、私たち主の弟子たちの味方は案外この国にもいっぱいいるんじゃないかと、そういうことに気づかされます。今日私たちがここに集うためにもたくさんの人々の助けがありました。送り出してくれた家族があったという方もいるでしょう。その間日曜日の家事を引き受けていてくれている家族がいるんだという方もあるでしょう。身近な家族だけではありません。この日曜日の礼拝の時間にもバスや電車が運行している、そのために働いている人々がいる。だからここまで来れるということもあるでしょう。この礼拝が終われば、まあ日曜日は安息日だからお昼は楽しよう、楽しもうと、帰り際にスーパーレストランに立ち寄ることもあると思います。その人たちが働いてくれているからそういうことができる。もちろんその方々は我々のこの日曜日のキリスト教会の礼拝を成り立たせるためにそれをしているわけではないでしょう。少なくとも意識しているという人が多いわけではないでしょう。でもやっぱりそういう働きに支えられても、この礼拝は守られ捧げられています。この同じ物語を語っています平行箇所のマルコによる福音書の第9章41節では、キリストの弟子であるという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は必ずその報いを受けるとさえおっしゃる、そういうシュエスのお言葉が記録されています。まあ、心象膨大という言葉があります。針のように小さなことを丸田んぼのように大きく扱う、大げさに扱うことです。まあ、取るに足りないことを大げさに騒ぎ立てるという、どちらかというかっていうか、まあ、これは基本的には悪い意味、ネガティブな意味で使う言葉だと思います。でも、イエス様って、なんていうか、ポジティブな意味で、ここで心象膨大な語り方をされてるって私感じるんです。たった一杯の水を、キリストの弟子である私たちに差し出してくれる人、その人は報いを受ける。たった一杯の水。喫茶店に行ったって、レストランに行ったって普通のことです。でも、その人は必ず神様からの報いを受けるんだとおっしゃるのです。まあ、ならば、食事を給仕してくれる人とか、ここまで我々を送り迎えしてくれる人とか、いやいやではなく気持ちよく行ってらっしゃいと日曜日礼拝へと送り出してくれる人とか、礼拝を終えて家に帰るまでに家事の一切を追ってくれている人とか、まあそういう人にはいよいよ大きな報いがあるのかなと、だから 私たちキリスト者に親切にするとすごいお得だよと、聖書の神様から大きな報いが受けられるから気持ちよく我々を礼拝に送り出した方がいいよと、まあそこんとこよろしくと、まあ、言うわけではないのです。やったらやった分だけ報いが増えていく、やらなければ与えられない、そういう立法主義ではありません。そういうことじゃなくて、たった一杯の水でさえそれをあなた方に飲ませるものには報いがあるんだと、そういうふうにおっしゃる主イエスのお心というのは、やったらやった分だけ与えるということじゃなくて、祝福したくて祝福したくてたまらない、祝福したくて祝福したくてほんのちょっとの理由を見つけては誰も彼も祝福してしまおう、そういう主なる神様のお心を語っているイエス様のお言葉なのではないかと私は読みます。私たち人間を祝福する機会を探し回っておられる神様、好きあらば祝福しようと待ち構えておられるような、そういう神様の心が見えるお言葉ではないかと思うのです。そしてイエス様を通して神様が私たち人間に与えたいと願っていらっしゃる報いというのは、それは常に一番良い報いであります。早く来たものにも後から来たものにも、たくさん使えたものにもほんのちょっとだけ使えたものも、同じように全力で報いたいと最高の祝福を用意される神の姿であります。芥川龍之介の短編、誰もよく知っている蜘蛛の糸という、まあ、短編がありますけども、悪人神田が生前一匹の蜘蛛を助けたというその慈悲の理由で、地獄に送られたその悪人のもとに一本の蜘蛛の糸をお釈迦様が垂らしたというお話でありますが、主イエスは主イエスの弟子になることはないのだけれども、主の弟子に一杯の水を差し出す者、ご自分の名前を使って悪霊を追い出そうとする者、同じようにこの人たちは報いを受けるものだ、自分の味方だと数えてしまうのであります。細い蜘蛛の糸を垂らし登ってくるチャンスを与えるというのではしかしありません。ここではシュエスは大きな網を放って一網打尽にみんなご自分の味方、ご自分の仲間、神の祝福のうちに数え入れてしまおうとされている、そういうふうに見えます。時に私たち主の弟子である教会はこのような主の技に使えるよりも邪魔してしまいそうになることがあるかもしれません。私たちと一緒にあなたに従わないのでやめさせようとしました、主イエスは私たちにお答えになるのです。やめさせてはならない。あなた方に逆らわないものはあなた方の味方なのである。たった一杯の水をくれるものはみんな味方だというだけでも驚くべきことですけれども、実はそれどころではないのかもしれません。ちょっとでも手伝うものは味方っていうんじゃなくて、私たちの読んでいるこのルカによる福音書では逆らわないものは味方だとおっしゃるのです。好きあらば祝福しようという主のお姿であります。まだ触れていない今日お読みした聖書の前半部46節から48節は、改めてこの祝福の秘密、祝福のレシピを語っているようです。48節最後の主イエスのお言葉です。あなた方みんなの中で最も小さいものこそ最も偉いものである。弟子たちのうちで誰が一番偉いのか議論を繰り広げている弟子たちの姿に気づき、そしてその心の内にある罪の思いを見抜いたイエス様が、一人の子供の手を取り、ご自分の一番そば近くに置き、 おっしゃったお言葉であります。天の父が真っ先に祝福するのはこの子だ、私の弟子中の弟子、味方中の味方はこの子だ。同じ物語を収めるマタイによる福音書18章1節以下では、次のような主イエスのお言葉がこの場面で語られたと書き留められています。はっきり言っておく。心を入れ替えて子供のようにならなければ、決して天の国に入ることはできない。自分を低くして、この子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。子供のようにならなければ。この言葉を聞きながら、謙遜にならなければとか、純粋無垢でなければと理解するならば、それは主イエスの心を聞き間違えたことになります。聖書学者は、当時のユダヤ社会の子供の位置づけを丁寧に調べながら、子供のようにならなければというのは、無力で取るに足らない存在という意味だろうと結論付けています。つまり、子供のようにならなければ、決して天の国に入ることはできないというのは、積極的な言い回しに直すならば、天の国はただで与えられるということです。幼子が大人に手を引かれていくように、乳飲み子が父母の腕に抱き上げられるように、そのようにしてしか天の国には入れない。いいえ、そのようにして天の国に入ることができるんだ。神様が引き寄せてくださるならば、誰でも天の国に入れる。主イエスが手を取ってくださるならば、どんなものでも神様の祝福を受けることができる。たった一杯の水を差し出すもの、いいえ、積極的に手伝わなくったって逆らわないだけのもの、いいえ、逆らわないんじゃなくて、小さな子供や赤ちゃんのように無力で逆らえないだけのもの、ただにそこにいるだけ、そういうものをイエス様は天の国に入るもの、一番偉いものと呼ばれるのです。これはこの世界とは価値観が逆転するということじゃなくて、どんなものでも同じように祝福されるということです。自分の在り方を振り返ったり、隣の人と比べながら自分は何番目か、比べなくてよい。神様はみんな神様の一番として祝福されるんだ。絶対にそう言えます。なぜそう言えるのか。51節にこうありました。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。第9章の半ばから主イエスがはっきりと、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長、立法学者たちから殺されるとお語りになり始めたとあります。まあ、ここ数週間、見る聖書箇所、ずっとこれがリフレインされていたことに我々は、気づきましたけれども、ここでも、やっぱり、今日の箇所でもやっぱり、エルサレムで待ち構える苦難の歩みのリフレインが、ここでされている。ここにある。父なる神様の他の誰とも比べることのできない一番である御子イエス・キリストです。天の父なる神様の一番、それはイエス様のことです。でも、その天の父なる神様の一番であるイエス・キリストが、罪人である私たちすべての人間のために、これから十字架におかかりになる、それが神の御心、父の御心なんだ。そうしゃる。それはつまり、父なる神はご自分と一つである一人子イエス・キリストよりも私たちを重んじてくださるということです。神の一人子の命よりも 我々の命が重んじられる。このような私たちのうち、我々のうちにはコップ一杯の水を差し出すもの、積極的に何かしてくれるわけでないけれども、まあ邪魔はしないもの、いいえそれどころか、53節主イエスを歓迎しないものも含まれていると言わなければならないでしょう。罪人のための十字架であります。それゆえ祝福ではなくて、呪いには呪いにもって答えよう、報いようとするヤコブとヨハネの二人の弟子たちを、主は彼らの目をじっと見て戒められました。考えてみれば、この時は主を歓迎しない、そのサマリア人の群れ、町を焼き払いましょうかと、そのように激しく語った弟子たちでありますけれども、考えてみればこの人たちもやがて主を見捨てることになったのです。いつでもそういう時の代表であるペトロは、主イエスが十字架におかかりになる直前に、あなたもあの人の仲間だったと詰められたら、いいや、私は関係ない。呪いの言葉さえ口にしながら、主イエスとのつながりを否定したと。そういうふうに聖書は語っています。呪いの言葉さえ、弟子たちが口にしながら、主イエスとのつながりを否定した。もしもこの弟子たちの呪いに、主イエスが呪いでもって報いられたとするならば、教会は存在しませんでした。振り返って二人の弟子たちの呪いを戒められた。主イエスの眼差しというのは、御子を見捨てる弟子たちをもなお祝福し、すべてのものの祝福のために、その頑なな者たちをあえて選び用いようとされる主イエスの眼差しであります。呪いに生きるな、祝福に生きろ。今日の説教題、珍しくも横文字でネーミンググレースといたしました。まあ、牧師たちの学びのグループの中で教わった言葉なんですけれども、まあ、まだちょっと日本語では定まった翻訳の言葉がありませんで、みんなそのまま使っているので、今日私もそのままご紹介いたしました。まあ、祝福の名付けとか恵みの名付けとでも訳せば良いのでしょうか。まあ、教会の使命、教会の語る言葉、すなわち、まあ、その学びのグループでは、説教がどうあるべきかっていう時に取り上げられる、まあ、そういう表現ですね。ネーミンググレースというのは。ネーミンググレース、祝福の名付け、恵みによる名付け。それは、まだその人自身が気づいていない。まだその世界が発見していない。その人の良さ。その世界の素晴らしさを発見し、先立って発見し、それは良いものだ。あなたにはこういう良いところがあるんだ。この世界はこんな素晴らしいところだ。恵みのうちに名付けることを言います。今日ここまで与えられた聖書の言葉を共に思い巡らしてくださった皆さんには、まあこれ以上詳細な説明はいらないと思います。一生懸命に祝福しようとしておられる、隙あらば祝福しようと、祝福の機会を探しておられる天の父と主イエスの思いに仕えるのが我々教会の使命だということです。祝福の全能、祝福の全権、祝福の力を神様から預けられているものとして、私たちがこの祝福を口にしていくということです。これをまた別の人は、世界の創造的発見とも言ったり、インマヌエルの地平で人を見ることだとも申しました。まあ、つまり、人間をこの世界を、神がその一人子の命をもって買い戻された そういうあがなわれた世界であると見ること。出会う一人一人の人を、イエス・キリストがあの十字架でこの人のために命を捧げて買い取られた、その当の本人だと見なすこと。そういうものとして、出会う一人一人の人を、またこの世界を見ると。そうです。私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのです。無力なもの、取るに足りないものとご自分を同一視しておられるこの主の言葉を真面目に受け取るのです。それはその人が、その小さなもの自身はまだ気づいていない自分の新しい姿です。この世界がまだ見ていない自分の新しい姿です。すなわち、神共にいます。新しい人間の姿。神が滅ぼさないようにと、その十字架を御子の十字架をお立てになった世界の姿で、このような神共にいます新しい人間、新しい世界の姿を語る私たちの教会の言葉というのは、きっとその眼差しを私たちがいただき、その眼差しで人を、世界を見るとき、決してそれは教えてやるなどというような高飛車な姿勢になることもないと思います。私たちの祝福の言葉というのは、本当にことほぐような、お祝いするような、しなやかで強く健やかで人に元気を吹き込むこと、あるいは柔らかく温かく包むような言葉、祝福の言葉でこの祝福を告げていくのと、本当に祝福の言葉でこの祝福の言葉を告げていくことになると思います。そしてそのような祝福の言葉をお互いに告げ合う運動を、網のように世界中に広げるために、主は教会をお建てになりました。私たちは、この栗平の地で、この祝福の権の力を託されているのであります。この群れから、祝福を告げ合う新しい時代が始まります。教会は祝福を告げ合うイエス・キリストの出来事において、神が新しく、そしてもう、後戻りできない形で始められたこの新しい世界の始まりの場であり、またその前線であります。今日この礼拝の後にもたれます聞いた御言葉の恵みを分かち合い祈る会も、これは言ってみれば互いに神の祝福を告げ合う新しい世界の姿そのものの一つのデモンストレーションであります。そしてその祝福を告げ合い、祝福された皆さんが、それを広げる神の祭司として、神の国の大使として、新しい一週間へと、今週も使わされていくのであります。祈りをいたします。